なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は4月の10日水曜日でございます。ねえ、本当にね、月日が流れるのはね、あっという間だなって、まあ、毎週ね同じようなことを言ってるような気もするんですけれども、だってね、もう4月ですよ。早いですよね。もうね、明けましておめでとうって言ったから4ヶ月経ったっていうことですから、4月が終わってしまえばもうね4分の1終わったことになりますからね。2024年が本当に信じられないですね。え、毎日をね大事に、一日一日をね無駄にしないように、充実した毎日をね過ごしていけるように、また気を引き締めてね頑張っていきたいと思います。ということでね、新年度迎えてね、皆さんどうですか？何かねこう環境が変わった方だったりとか、新生活、新しい土地でねまた頑張ってる方たちもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、何かねこう新しいことを始めたりするときって怖いなって感じてしまったりとか、まあ私はそうなんですけど、やっぱりねこうやったことないことにチャレンジするっていうのはメンタル的にもね結構疲れてしまったりとかするので、まさにね今自分がそういう立ち位置にいるよっていう方はですね、何かご褒美を自分の中で作ったらいいかもしれないですね。例えばお風呂が好きな方だったら、仕事を行って、あ、なんかね嫌な仕事をやんなきゃいけないってなった時に、その日の楽しみがあったら頑張れるじゃないですか。今日はお気に入りのね入浴剤を買って、それでゆっくりね湯船に浸かる日にしようとか、あとは何か楽しみなねテレビ番組とかがある方は、今日は帰ったらねこれを乗り切ったらこのテレビが見れるから頑張ろうとか、美味しいもの食べに行こうとか、何か自分でねこう1週間でもいいし1日ずつでもいいし、何かねご褒美を決めるといいなって、そんな風にね私は思います。私はもうねこの番組の中でもね何回も何回も言ってるんですけど、蒙古タンメン中本さんがもう大好物で、毎日食べてもね、下手したら毎食食べても飽きないんじゃないかぐらい大好きなんですよ。ここまでねドンピシャなラーメンがあるかってぐらい本当にパーフェクトで、もう私は本当に好きなんですけど昔からね。でツアー明けにねいつも蒙古タンメンを食べに行くっていうのが自分のもうスタイルにねなっていて、昔というかこの中になる前は今よりもねもっともっと結構ねハードスケジュールだったんですよ。1日にね朝昼夜っていう風にトリプル営業トリプルライブをしたことがありますし、あとは12連続ライブとかね、毎日ライブをやって12日間ずっとね歌いっぱなしだったりとか、歌うだけだったらいいのよ、歌うだけだったらいいんだけど、マネージャーとかがいるわけじゃないから、例えば12日間毎日ね歌い続ける、もうこれはねありがたいことですし大好きなので全然いいんですけど、その分やっぱりライブレポートを書いたりとか、お客様に来ていただけるように呼びかけたりとか、交通手段を手配したりとか、やることもねすごくたくさんあるんですよね。なのでマネージャー業とアーティスト業をどっちもねダブルで12時間やり続けるともうねヘロヘロになるんですよ。あとはね洗濯ね、洗濯とかもすごい大変だし、もうね洗濯して次のツアーのね準備も 12日経ってからまた次ねしなきゃいけなかったりとかするし、物販制作 CD、DVD の準備とかももう本当にねよくやってたなって思うよ当時ね若かったなって、当時は若かったなっていうのは冗談なんですけど、そういう時にやっぱりご褒美がないとね頑張れないんですよ。もうね後半10日過ぎたぐらいから集中力がねだんだんなくなってきちゃったりとかするの。だけど待っててくれてるお客様のためにね私は頑張るんだって歌を届けるんだっていう風にその12日間をね楽しく乗り切ったとしても、それが終わった後にねよし今日は思いっきり蒙古タンメン食べるぞみたいな感じでね自分の中でご褒美を作るとなんかねすごく頑張れた記憶があるのでね、改めまして新社会人そして新入生なんだろう、あの学生さんとかねもし聞いてくれてたらね、あなたのねスタート迎えた皆様引き続きね私も歌でね応援できるように頑張っていきたいなと思いますので、共にね新年度を楽しんでいきましょう。そんな私はですね最近岐阜県の海津市に行ってまいりまして、でこのね岐阜県海津市今ねすごく盛り上がってるんですよ。もう出会いは、この番組の中でも何度かねお話をさせていただいてるんですけれども、名古屋のストリートライブをしていた時に岐阜県の海津市の、観光協会の会長さんである後藤淳二さんっていうね方にお会いしまして、その方がですね本当に行動力のある素敵な方で、たくさんね海津市を盛り上げていくためにっていうことでイベントを立ち上げたりとかされてる方なんですけれども、その方に大変私もね以来お世話になっておりまして、何か私もねそんな後藤さんのために力になれることがあればって思って海津温泉にね通うようになってもう9年で、その海津温泉空船の湯っていう、温泉施設の PR 大使もね今させていただいてるんですけれども、ここにね先日、番組のねロケが入ったんですよね。それでその番組のロケがあった、その番組がですねめっちゃ岐阜わかるテレビっていうね岐阜県でしか見ることができない番組ではあるんですけれども、そちらの放送が先日ありまして、3月のね29日の金曜日に私たまたまね3月30日に岐阜県のねその海津市でライブがあったので前乗りして見ることができたんですよ。運命ですよねこれね、放送日がねまさかの海津ライブの前日になるっていう運命でしかないですよ。それね前乗りしてね見ることができたんですよ海津温泉に行って。もうね近々多分ねこれ YouTube にまた1ヶ月とか2ヶ月後ぐらいに上がるらしいんですが、もうね撮影した部分がほぼほぼ全部流れました。すごくないですか、カットされずに。普通ねこういうロケとか参加したことってあんまりないからあれなんですけど、カットとかされるじゃないですか。ノーカットですよ、ノーカット、ほぼ全部流れた。だから思ってた以上にねテレビに映ることができて嬉しかったですよね。またね YouTube とかに上がった時にはまた皆さんにお知らせしたいなと思うんですけれども、そんなね自分の姿がねテレビで見れる日が来るなんてって、もっともっとね頑張ろうっていう風に思うことができました。そして翌日3月30日が初めてねティッケルさんっていうねコーヒー屋さんでライブをさせていただいたんですけれども、これがねまた素晴らしくて、ティッケルのオーナーさんのねお心遣いとスタッフの皆さんが本当にねお客様のことをね考えてくださって、お料理のフルコースからこの日誕生日のね方がいらしたんですが、お誕生日の方へのサプライズまで本当にね素晴らしかったんですよ。でお肉をねこの日テラスで焼いてくれてたんですけれども、シーツバコナボということで女子プロレスラーの倉垣翼さんと一緒にイベントを行ったんです。そこで行くぞファイヤーっていうね楽曲があって、その行くぞファイヤーに合わせて外でね焼いてるお肉から火をねブワーってこう炎をね上げてくれたりとかして、その演出がまた素晴らしかったんですよ。ホスピタリティがすごいなって思って、ティッケルさんでね初めてイベントをさせていただいたんですが、いやここのねお店は本当にコーヒーももちろんですし、スタッフの皆さんの人柄もすごくいいし、なんせ雰囲気がいい、めちゃくちゃ雰囲気がいいんですよ。だから皆さんね海津市にお出かけになる際にはぜひティッケルさん寄ってみてください。 ね、検索したらすぐ出てきますし、海津温泉からも車で10分かからないぐらいのところにありますので、ぜひ皆さんにも、ね、足を運んでいただきたいなって思いました。機会があったらね、ぜひまたイベントもねさせていただきたいなって思います。本当にありがとうございました。ということで、ここで1曲、ライフなんでもない日常という曲をお届けしたいと思います。このジンギスカンパイのテーマソングにもねさせていただいてるんですけれども、何でもない日常の中で幸せだなって思えるのはみんなが一生懸命頑張ってるからなんだよって、そんな曲をお届けしたいと思います。聴いてください、ライフなんでもない日常。
遠くないよね、ダイエットはキンク、一週間頑張ったご褒美に我慢、明日は晴れ、目覚ましも明日はお休み、日々の疲れを癒するのさ、今日くらいいいよね、早起きは禁句、朝寝坊も時には必要
静香のジンギースカンパイ。阿部静香でライフなんでもない日常をお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークをお届けしてるんですけれども、今週はですね2択でございます。あなたは海と山どっちが好きですか、ということで、海派か山派かというね、トークテーマでいきたいなと思います。これね、私はっきり言って決められないんですよ。ね、ラジオのねパーソナリティがね決められないテーマを出すんじゃないよって結構ね皆さん悩まれたと思うんですよ。で、なんでかというと、昔は私断然山派だったんですよ。もうね緑がね基本的に好きで、あとは釧路でね生まれ育ったので、なかなかこうね海で遊ぶとかっていう機会もなかったんですよね。まあ、かといって山で遊ぶっていうこともなかったんですけど、なんとなくこうね空気がすごくね、山の空気ってなんかいいなっていうような感じがしていて、海にはねそんなに興味が持てなかったんです。ところが最近ね、現役女子プロレスラー倉垣翼さんと出会って、翼さんが海大好きなんですよ。それで沖縄にね前に行った時に、もう2年前ぐらいになるのかな、沖縄に行った時に海がねめちゃくちゃ綺麗だったんですよ。もうねキラキラこうね太陽の日差しでこうキラキラね、なんか宝石が輝いてるかのような水面がすごい綺麗で、あれを見た時にね、あ海もいいなって思ったんですよね。だからまあでもね、6464ぐらいの割合で山かな。私潜れないんですよ。 顔をね水につけることができなくて、だから海に行ってもね 100% 楽しむことができないと思うんですよね。だから眺めるだけになっちゃうので、その海の遊び方をねあんまりこうなんだろうできないかな、まあ、眺めるだけだったらいいけどっていう意味で、まあ、64で山かなっていうね、あの過去にね登山したこともあるんですけど、1回だけ経験あるんですけど、結構ねしんどかったね、あれねしんどかったんだけど、やっぱりねこの後、送ってくださってる方もいらっしゃいましたが、山頂から眺める景色ってねめちゃくちゃ最高なんですよ。ということでアウトドアがね好きな方はね山派の方が多いんじゃないかなと思ったんですが、これね面白い結果になりました。ということで見ていきましょうか早速ね。まずはですね、静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。山派ですということでね、登山して山頂に到着して見下ろす景色最高ですと、山小屋に泊まり温泉も入り満喫したいです。静岡は山も川も海も平野もありそれぞれ楽しめます。車中泊の旅も計画したいです。車中泊を新しい趣味にしたいですということでね、先週がちょうどね趣味投稿をさせていただいたんで、そこにもねかけてくれたんですけれども、ありがとうございます。ということで山丸さんはね、山ということでね、これさっきね私もちらっと言った山頂からね見た景色、これがね本当に最高、もう苦労して登ってきた甲斐があるなって、苦労した先にはね綺麗な景色が待ってるなっていうことをね本当に象徴するかのようなね、本当に素晴らしい景色が見ることができるということで、山丸さんは山派ということでね、ありがとうございます。続きまして、くじろのひろちゃんからです。ありがとうございます。海と山どっちが好きかってこれとても難しい問題ですね。それぞれの良きところがあってどちらも好きなのですが、どうしてもというなら山かな。くしろは海に囲まれてるけど海水温が冷たくて海水浴に適さないので海で遊ぶことはほとんどありませんね。釣りも今はほぼやっていないし、山はあまり自分には馴染みのない場所なのでキャンプに行ったり川遊びで泳ぐこともできるし、そういった意味では山なのかな。虫がいるだろうって、その大変さも楽しまないとね、非日常として。でも若い頃東京にいた友達と湘南の海に海水浴に行った時、当時ハイレグの水着が流行っていたこともあって V の角度が極めて小さい水着をたくさん見ることができて、ああこれが海の楽しみ方だよなと横島な海の良さも発見しましたということでね、ありがとうございます。ちょっと面白いとこでそこかーいって感じだけどね、眺めるとこ違うんじゃないのっていうあの感じではあるんですけれどもね。えそう、あのひろちゃんも山なんです、山派でね。そうなの、私もさ思ったんですよ、山には虫がたくさんいる、でもね言うて海にもいますから、だからなんだろうな、やっぱりねこう自分たちで山はこうアウトドアテント張ったりとか、まあ場所によってはねしてこうねゆっくりなんか自然と戯れるみたいなイメージなのかな。だからアクティブに泳いだりとかそういうのが好きな方は海派だと思うんですけど、のんびりね自然に囲まれて美味しい空気を吸ってみたいな感じの方はやっぱり山が好きなのかなっていうような感じがしますね。そう、ひのちゃんにねちょっと似てるかもしれないんですけど、私もやっぱりちっちゃい頃からねさっきも言ったように海で遊ぶっていうことがなかなかなかったので、だからね海の良さに気づけていないっていう感じなのかな。あの倉垣翼さんはね海に潜ってダイビングとかもされるので、もうねウミガメとかそれこそとか海の生き物が、ね、こう間近に見れるっていうね経験をされてるんですよ。だからね圧倒的に海が好きって言えるんですけど、海の遊び方を知らないだけなのかもしれないですよね、もしかしたらね。どっちもね多分経験したらあいいなって思うのかもしれないんですけれども、ひどちゃんもね山派ということで、だってほら海のねなんかね横島な海の遊び方は知ったかもしれないけどね、でもなんかそういうのもいいですよね、なんかまた楽しみ方の一つなのかなっていう風に思います、私も。はい、ということで次行きたいと思います。岐阜県の感激さんからです。ありがとうございます。海と山どちらが好きかと問われたら迷うことなく山ですと。楽しい場所やくつろげる場所が山にはたくさんありますよね。高校生の時によく友達とバイクでキャンプ場に行ってキャンプをしてました。ご飯を炊いておかずを作ったり定番の焼肉を焼いて食べてました。 外で食べるご飯は気持ちよく最高ですね。そのシチュエーションには川の音や木々の音、星がたくさん見れた時は最高に癒されますね。アルファーハに包まれている感じです。その中で北海道に行った時にジャガイモ丸々カレーライスを作ったんですが、めっちゃ美味しい思い出でした。そのジャガイモがピカイチ。その他に温泉がたくさんあるし、山深い景色があること、なんといっても空気が美味しいこともいいしね、海も悪くはないのですが、海で苦手なのが一つあります。それは夜の海です。なんか怖くないですか？深いと考えるとゾッとします。夜にフェリーの交番から見下ろした海を見ることができません。なので山が好きです、ということでね、ありがとうございます。そう、感激ちゃんもね、山派なんですよ。今のとこね、このリスナーさんはね、皆さん山が多いですね。山が好きっていう風にメールをくださった方が圧倒的に多いわけなんですけれども、これね、いいね、大自然をね満喫されてますよね。もうね、目で自然を楽しみ、そしてセミとかがね、夏とかだったら鳴いてる声とかも心地よく感じたりとか、夜はね星空を眺めるなんてもう最高。そんな中でね、自分たちで作ったご飯を食べるなんて美味しいに決まってるじゃないですかね。え、素晴らしいです。感激ちゃん、ありがとうございます。私ね、この中になる前はフェリーの中でライブもさせていただいてたんですけれども、その時にね、こう海をねぼーっと眺めたりとかってやっぱりしてたんですけど、それはそれでね気持ちのいいものではあるんですが、確かにね、こう夜の海はちょっと怖いかもしれないですね。一人だったらね、みんなと一緒だったらいいかもしれないけど、ということで、感激ちゃんも山ということでね、ありがとうございます。最後の方行きたいと思います。釧路のハートマンさんからでございます。ありがとうございます。海と山、釧路は寒いですから、海より内陸の山方面に行きがちかもしれません。釧路の内陸には阿寒湖や屈斜路湖があります。美穂の峠の景色も素晴らしいです。沖縄のような暑い夏なら海がいいですよね。ドライブなら釧路は海沿いの景色も素晴らしいです。なかなか決められません、ということで、はい、どっちでもないという結果になりましてね。さっきね、ひろちゃんも言ってくださったんですが、それぞれの良さがありますからね、やっぱり。だからそれぞれの良さがあった上でどっちがいいですかっていうね、今回はねすごく難しいテーマだったのかなと思ったんですが、やっぱりね、結論としては、海の遊び方を知ってる方は海が好きだと思うし、山の遊び方を知ってる方は山が好きだと思うんですよ。まあそんなのは当たり前だと思うんですけれども、やっぱりね、どっちも好きっていうか、どっちかになっちゃいますよね。だから私がね、ちっちゃい頃から海遊びをしてたら結果は変わってきたのかもしれないけども、やっぱりね、海で遊んだ経験がなかったから山っていうね感じになりましたし、やっぱりどっちも経験してる方って少ないのかな、どうなのかなね。ということで、今回はねすごく難しいテーマだったのかもしれないんですけれども、単純なことほど難しいですよね、海派か山派か。ということで、この2択前にね、猫派か犬派かっていうのもやったことがあるかなと思うんですけど、この2択シリーズ面白いですね。皆さんがねどっちを選ぶのか、そして理由はどっちなのかっていうね、ちょっと楽しみもあるなと思ったので、また、このね海派か山派かじゃないですけれども、2択シリーズまたねやってみたいなと思います。ということで、ここで1曲、阿部静香でタイムカプセルという楽曲をお届けしたいと思います。この楽曲の中には、綺麗な海もキャンプもっていうね、海もそして、まあ、キャンプっていうフレーズなんですけど、山もね出てくるんですけれども、お届けしたいと思います。タイムカプセル。
あの時だけは誰よりも早かった、大きなスイカを頬張ってママおかわり、褒められたくてたくさん食べた。綺麗な海もキャンプも思い切り楽しめる。苦手だった勉強もそのために頑張れた。 今日も残業か。こんな日だって早くは帰れない。浴衣姿を眺めながら電車に揺らんで、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。今週末からはですね、北海道ツアーがスタートするんですけれども、今回はですね、倉垣翼さんとシーツバで行きます。4月の12日の金曜日、札幌のライブバーバノスさん、そして4月の14日の日曜日、この日はですね、お昼間のライブになっておりまして、串戸アコースティックカフェホーボーさんでのライブとなっております。すごくね、楽しみなツアーなんですけれども、まあ、その、ね、一つとしては、シーツバーで北海道に行くのがすごく久しぶりっていうことと、あとはですね、コラボしてからね、もう3年ぐらい経ちますから、3年半かなぐらい経つので、そろそろ新しいことを何か取り入れていきたいなと思いまして、私曲を作らせていただきました。シーツバソング、一緒にね、何か歌える曲があったらいいなってずっと思ってたんですけれども、それがいよいよ実現しまして、このね、番組の収録をしているのが4月の3日なので、もうぼちぼちね、歌い始めてるんじゃないかなと思うんですけれども、ぜひ聴けることを皆さん楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。そして4月の19日は名古屋のハートランドさん、そして4月の20、21、この2日間は再び岐阜県海津市に行きます。今とっても暑い海津なのでね、ぜひ皆さん盛り上げに来ていただけたら嬉しいです。海津アクアマルシェということで、海津温泉からですね、目と鼻の先にある公園でアクアワールド水郷パークセンターという会場が、公園が会場となります。入場無料のフリーイベントなので、ぜひぜひ皆さん楽しみにお越しください。そして4月27日の土曜日、この日は東京中野にありますライブボックス01というね、お店で10席限定のイベントを行います。すでにもうね、半分近くお席が埋まってきておりますので、ぜひ皆様ご予約はお早めによろしくお願いします。ということで、今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるため。 笑顔でいて。